おはようございます。7時の NHK ニュースです。はじめにこの時間お伝えする主なニュースです。緊張が続くリビアでは23日反政府勢力がカダフィ政権の中枢である首都トリポリの軍事施設に突入しほぼ制圧した模様です。バラエティ番組の司会者として人気を集めていたタレントの島田紳助さんが暴力団関係者との親密な関係があったことを理由に芸能活動から引退することを明らかにしました。この時間はこのようなニュースを中心にお伝えします。緊張が続くリビアでは23日、反政府勢力がカダフィ政権の中枢である首都トリポリの軍事施設に突入し、ほぼ制圧した模様です。カダフィ大佐の所在は分かっていませんが、カダフィ政権は事実上崩壊したという受け止めが広がっており、リビア情勢は大きな節目を迎えています。トリポリでは23日、反政府勢力がカダフィ大佐の住居を兼ねた軍事施設に対する総攻撃に乗り出し、NATO 北大西洋条約機構もこれを支援する形で空爆を加えました。そして、現地時間の23日午後5時頃、日本時間の今日午前0時頃、政権側との激しい戦闘の末、施設に突入し、これまでにほぼ制圧した模様です。現地からの映像では、施設の中で反政府勢力の兵士らが、リビア解放の日だなどと歓声を上げ、カダフィ大佐の銅像を踏みつけたり、肖像画を破り捨てたりする姿が映っています。軍事施設には、政権側の狙撃兵などが残り、一部で銃撃戦が続いているということですが、反政府勢力の軍の高官は、施設の 90% は制圧しており、我々は勝利を収めたと話しています。一方で、カダフィ大佐やその家族の所在は今のところ分かっておらず、反政府勢力側は、大佐を戦争犯罪の罪などで裁判にかけるとして行方を探しています。カダフィ政権の中枢である軍事施設がほぼ制圧されたことで、カダフィ政権は事実上崩壊したという受け止めが広がっており、半年間にわたって混乱が続いてきたリビア情勢は大きな節目を迎えています。バラエティ番組の司会者として人気を集めていたタレントの島田紳助さんが、昨夜東京で所属事務所の社長と記者会見を開き、暴力団関係者との親密な関係があったことを理由に芸能活動から引退することを明らかにしました。島田紳助さんです。
芸能界を引退することにしました。島田紳助です。正直言って、僕の中では、十分芸能人と、そういう業界の方が付き合ってはいけないことを理解してましたし、十分分かってましたし、あちらの方もそれを十分理解されてましたから、絶対、普段会うようなことを向こうも求められませんでしたし、向こうもあってはいけないんだと、おっしゃってましたし、僕もあってはいけないと思ってました。
会見で島田紳助さんは、十数年前に解決できないトラブルがあり芸能界を去ろうと思った。その時に昔からの友人に相談したら、暴力団組織の人物に連絡してもらいトラブルを解決してくれた。その人物からは、芸能界で頑張ることが恩返しだと言われ本当に感謝した。6年前、傷害事件を起こして謹慎している時にも励ましのメールをいただき、その友人を通じて暴力団組織の人物にメールで感謝の思いを伝えたと話しました。そして島田さんは、十数年の間にその人物には 4,5 回会った。4年半前にバーを開店した際には店に来て多めにお金を置いていったこともあると述べて、面識があったことを明らかにしました。また、暴力団関係者と付き合ってはいけないことは十分理解していたので、友人を通じてメールのやり取りをしていた。悪いことをしているという意識はなかった。しかし、そうした考え方は間違っており、本当に迷惑をかけて申し訳なく思うと陳謝しました。その一方で、暴力団組織の人物と付き合ったことについては、正直言って後悔していない。これからも感謝は持ち続けたいと思うとも述べました。島田さんは、自分には所属事務所の後輩が700人ほどおり、普段から厳しいことを言っているので示しがつかないと思った。後輩たちには僕のような甘い考えで暴力団関係者と接しないでほしいと話しました。関係者によりますと、島田さんは右翼団体との間でトラブルになった際、知り合いの暴力団関係者の仲介で、大阪に本部がある山口組系の暴力団幹部がトラブルを解決したということです。その後、島田さんはトラブルが解決したことのお礼を暴力団関係者を通じてメールでこの暴力団幹部に伝えたということで、警察はこのメールの存在を把握しているということです。島田紳助さんは民放各局でバラエティ番組やクイズ番組など6本のレギュラー番組に出演していました。今回の問題を受けて急遽出演番組の放送を取りやめるなど、各局は対応に追われています。暴力団の事情に詳しい作家の溝口敦さんは、島田氏は以前から関西の暴力団幹部との交際が噂されており、表では解決できないような頼み事などを通じて関係を深めていったのだろう。島田氏は単に芸人というだけでなく、政治的な番組の司会を担当するなど、オピニオンリーダー的な立場でもあり、こうした人物が暴力団と付き合っていたということが社会に与える影響は非常に大きいとしています。また、芸能人と暴力団との交際が改めて問題になったことについて、芸能人側は暴力団に警察沙汰にできないトラブルの対応を依頼することがある。一方、暴力団は多くの芸能人の面倒を見ることで器を大きく見せることができる。双方にメリットがあるから付き合う理由があり、こうした関係は古くからあるものだと指摘しています。そして、暴力団との交際自体が犯罪になるわけではないが、社会的な罰は受けなくてはならない。これを機に芸能界は暴力団と付き合うことがマイナスだということをしっかり認識すべきだと話しています。日本海側に停滞する活発な前線の影響と、南から湿った空気が流れ込む影響で、九州から東北にかけて今日も局地的に激しい雨が降る恐れがあります。昨夜から今日未明にかけては、九州北部で局地的に雨雲が発達し、午前0時までの1時間に長崎市北浦町で97ミリの雨が降るなど、長崎県内の各地で100ミリ前後の猛烈な雨を観測しました。長崎県では一昨日の降り始めからの雨の量が400ミリを超えていて、土砂災害の危険性が非常に高くなっているほか、秋田県でも土砂災害の危険性が高まっている地域があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、落雷や竜巻などの突風にも十分注意するよう呼びかけています。 民主党の代表選挙に向け、前原前外務大臣が昨日、国難を乗り越える先頭に立ちたいとして立候補することを正式に表明しました。これを受けて、前原氏に近い戦国官房副長官は昨夜、党内最大勢力を抱える小沢元代表と会談するなど、党内の動きが本格化しています。民主党の代表選挙で動向が注目されていた前原前外務大臣は昨日、グループの会合で国難を乗り越え、新たな日本を作るための先頭に立ちたいと述べ、代表選挙に立候補することを正式に表明しました。また前原氏は記者団に対し、党員資格停止処分を受けている小沢元代表について、処分を見直す必要はないという考えを示した一方で、新小沢とか反小沢というのはなくすべきだとして、小沢氏と面会したいという考えを示しました。前原氏の立候補表明を受けて、前原氏に近い戦国官房副長官は昨夜、小沢氏と会談しました。会談で戦国氏が前原氏が立候補を決断するまでの経緯を説明したのに対し、小沢氏は、あなたが前原氏を支援するのは当然だ、しかし私は誰を支持するか決めているわけではないと述べたということです。戦国氏としては、会談を通じて100人を超える党内最大勢力を抱える小沢氏の意向を探る狙いもあったものとみられます。こうした中で、細野原発事故担当大臣は昨夜記者団に対し、代表選挙では前原氏を支持する考えを示しました。一方、鳩山前総理大臣は昨夜、自らに近い議員らとの会合で、前原氏は外務大臣を辞めるきっかけとなった献金問題について十分説明しておらず、総理大臣になればすぐに政権運営が不安定になり、衆議院の解散総選挙に踏み切る恐れもあると述べ、前原氏の立候補に疑問を呈しました。代表選挙に立候補を予定していたり検討していたりする議員のうち、野田財務大臣は赤字国債発行法案の成立のめどがつくまでは正式な立候補表明は見送る方針ですが、今日、自らに近い議員グループを中心に発足する選挙対策本部の準備会に出席して、支持の拡大に向けた協力を要請することにしています。加納農林水産大臣は昨夜、立候補を求めるおよそ30人の議員との会合で早期に立候補を表明するよう求められましたが、閣僚としての責任を全うしたいので決断の時期は任せてもらいたいと述べました。海江田経済産業大臣は昨日、原発事故への対応やエネルギー政策、それに増税に頼らない復興財源の確保策などを盛り込んだ公約の取りまとめを進めていることを明らかにしました。さらに昨日は、馬淵前国土交通大臣を支持する議員らが選挙対策本部の事務所を設け、10人程度が支持拡大に向けた取り組みを検討したほか、小沢元環境大臣もおよそ30人の議員を集めてグループの会合を開き、堂々と政策を戦わせて頑張りたい、推薦人の確保にも大体目処がついたと述べました。自転車のペダルを漕いで作った電気で東京タワーをライトアップする催しが昨夜行われました。原発事故に伴う電力不足を受けて、東京タワーは通常よりも夜間のライトアップの時間を短縮しています。昨夜は節電の取り組みをさらに広げようと、自転車のペダルを漕いで作った電気で東京タワーをライトアップする催しが行われました。東京タワーの前の広場には発電機がついた10台の自転車が用意され、スポーツ選手も含む延べ3600人が代わる代わるまたがってペダルを漕ぎました。昨夜8時過ぎには20分間のライトアップに必要な電気がたまり、地上に置かれた9台のライトが点灯して、タワーの姿が夜空に浮かび上がると、会場からは大きな歓声が上がりました。催しに参加した25歳の競輪選手は、いつも自転車を漕いでいますが、すごく疲れました。楽しみながらいろいろな節電の方法に取り組めるのは良いことだと思いますと話していました。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。パリーグのソフトバンク対ロッテはソフトバンクが8対1で勝ちました。ソフトバンクの先発のホールトン投手はチームトップの13勝目です。日本ハム対楽天は楽天が6対2で勝ちました。楽天は先発のエース岩隈投手が7回途中までを1点に抑え、およそ1ヶ月ぶりの勝ち星、チームは3連勝です。日本ハムの連勝は4で止まり、首位ソフトバンクとのゲーム差は3に広がりました。西武対オリックスは西武が11対5で勝ちました。セリーグのヤクルト対中日はヤクルトが2対0で勝ちました。ヤクルトは先発のエース石川投手が7回を無失点に抑えました。中日の連勝は4で止まりました。巨人対阪神は巨人が5対2で勝ちました。巨人の2人目で登板した高木投手は今シーズン初勝利です。広島対横浜は横浜が1対0で勝ちました。横浜は連敗を3で止めました。スポーツでした。為替と株の値動きです。外国為替市場、現在の円相場は1ドルが76円63銭から69銭で取引されています。また1ユーロは110円57銭から69銭で取引されています。一方、ニューヨーク市場のダウ平均株価は前日の終値より322ドル11セント高い 11,176 ドル76セントです。そしてナスダックの株価指数は前日より100.68上がって 2446.06 となっています。ここまで全国のニュース、高市がお伝えしました。